Let's get into the Word of God this morning. Let's stand up. Otachi kurasai. Let's read this together. Say it together.
今から聖書の言葉に入りますので、お立ちください。一緒に読みたいと思います。
せーの。Without faith, it is impossible to please God, for whoever comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who diligently search for Him.
日本語で読みたいと思います。はい。信仰がなくては、神に喜ばれることはできません。神に近づく者は、神がおられることと、神を求める者には、報いてくださる方であることと、信じなければならないのです。アーメン。
Amen. So, PowerPoint. Okay, so we're talking in this series about applied faith.
メッセージのシリーズはですね、適用された信仰という、タイトルです。
Let's pray.
お祈りします。
Father, thank you for this time.
天のお父様、この時をありがとうございます。
Thank you for teaching us how to apply our faith, Lord.
あなたが私たちに自分の信仰をどのように生かしていったらいいかということを教えてくださっていて感謝します。
Lord, we want to open our hearts to hear your word today.
そして今日私たちの心を耳を開いてあなたの言葉を聞きたいです。
Let it find fertile ground to plant seeds in, Lord.
そして私たちの心の土壌がよく肥えたものとなってあなたの御言葉を受け入れることができますように。
In Jesus' name.
イエス様のお名前によって。
Amen.
お祈りします。アーメン。
You can be seated. お座りください。So many people call Hebrews chapter 11 the faith chapter or the heroes of faith chapter.
多くの人がですね、この聖書の中のヘブル人への手紙の11章というところを信仰の章とか信仰のヒーローについて書かれている章と呼びます。
But what did we learn last week?
でも先週このメッセージの中で何を学んだでしょうか?
That they are people just like us.
でもですね、その信仰のヒーロー、英雄と呼ばれている人たちも私たちと同じような人間であったということを先週学びました。
And in English, what we call the three F's.
で、その三人、ごめんなさい。その人たちを表す三つの言葉、英語で言うと F で始まる言葉だったんですけれども。
What are those? Flaws, failures, and fears.
それはですね、英語を見ると F でね、始まっている言葉がありますけれども、日本語に訳すと、欠点、失敗、そして、恐れ。
Anybody without flaws, failures, or fears?
皆さんの中で欠点は一つもない、私は失敗もない、そして恐れもないっていう人いますか?
I want to meet you and congratulate you.
もしそういう人がいたら、その人と直接会っておめでとうって言いたいですね。
But they, even though the people in that chapter 11, the heroes of faith, even though they had flaws, failures, and fears.
聖書のヘブル人への手紙という中にの11章に書かれている人たちはですね、欠点もあったし失敗もあったし恐れもありましたけれども、
they chose to have one more F.
もう一つ英語では F という言葉で始まる事柄を選んで生きていきました。
The most important F.
そして一番大切な英語では F で始まる言葉。
And what is that?
何でしょう
Faith.
ですね。信仰ですね。彼らは信仰を選んでいきました。
And we can have faith too.
そして私たちもですね、信仰を持って生きることができます。
When we choose to take our eyes off our flaws, failures, and fears and put them on Jesus.
そして私たちの欠点とか失敗とか恐れを見たときもそれを見続けるのではなくてその失敗や欠点や恐れをもう全部イエス様の十字架につけて
We have to start seeing our lives the way Jesus sees our lives.
そして自分の人生をイエス様の見方で見て生きていきましょう
Instead of the way the world sees our life.
そして世の中が私たちの人生はこういうものだというふうに見て言うのではな、言う見方で見るのではなくて、
And sometimes even the way we see our own selves.
そしてまた自分が自分を見る見方。
God sees us differently.
そういうようないろんな見方がありますけれども、でも神様の見方はそのような見方とは違うんですね。
But we have to believe that by faith.
でも神様は違う見方で私を見てきてくれるんだということを信仰を持って、受け入れてやっていかなければいけません。
And so we're talking about applied faith.
ですから私たちは適用された信仰、自分の人生に生かしていく信仰ということを見ています。
And what does applied faith mean?
ではこの適用された信仰とは何でしょう?
It means how we apply faith.Faith to our everyday lives.
それは私たちが持っている信仰、イエス様を信じている信仰を毎日の生活の中でどうやって生かして適用して生きていったらいいかということです。
And in this series, I want to talk about the top three areas of life that we need to apply faith to.
そしてこのメッセージのシリーズの中で私たちの人生の中で3つのトップの3ですね。そのこの3つの領域についておいて信仰を生かして生きていきましょうということを見ていきます。
And if we can apply our faith in these three areas, these top three areas.
そしてこの3つの領域において私たちが信仰を生かして信仰によって生きていく
It will create a bridge to have faith in all areas of our life.
それによって他の人生の領域に橋が架けられて、他の領域においても私たちは信仰を持って信仰を適用して生きていくことができます。
You know, many of us here we know the verse that says, "I can do all things through Christ." Who strengthens me, right?
聖書の中に私は私を強くしてくださるキリストによって何でもできるのですって書いてあるの知ってますよね知ってる方多いと思いますよ
But there's a Bible verse, the same verse, in an English translation. It's called the Amplified Version.
そしてその聖書の同じ聖書の箇所の中でですね、省訳聖書と言いますけれども別の訳があるんですが
And so it's the same verse. I can do all things through Christ who strengthens me, but it amplifies it to make it more understandable.
私は私を強めてくださるキリストによって何でもできるのですという聖書の箇所をですね、もう少し詳しく書いてある訳があるんですが。
It says, I have strength for all things in Christ who empowers me.I am ready for anything and equal to anything through him who infuses inner strength into me.
それはこのように言っています。私に。
I have one more line. I am self-sufficient in Christ's sufficiency.
その訳はですね、こう言っています。私に力を与えてくださるキリストによって、私はすべてのことに対する力を得ます。私に内なる力を注ぎ込んでくださる方を通して私は何事にも備えができ何事にも克服することができます私はキリストの十分さの中にあって自分ですることができるんです
Amen I like this part of the verse that says through him who infuses inner strength into me
特にですね、私に内なる力を注ぎ込んでくださる方を通してという部分が大好きですね。
You know what? He initiates faith in us.
私たちの中に信仰を始めてくださるのはキリストですね。
He gives us the gift of faith to believe in him.
キリストを信じることができるように信仰を贈り物としてくださるのがイエス・キリストです。
But we have to choose to receive that gift and step out in that gift of faith.
そして私たちはその信仰という贈り物を選ぶことを贈り物を受けることを選んでその信仰を受け取ってその信仰を持って一歩踏み出して生きていかなければいけません。
There was a man in the Old Testament. We won't go through the whole story, but his name was Gideon.
旧約聖書の中に、ギデオンという人が出てきます。彼のお話を全部今日は見ませんけれども。
And he was listed in the chapter 11, the heroes of faith.
そしてこのギデオンという人もこのヘブル人への手紙の11章の中に名前が出てきます。
But when the angel came to Gideon and began to speak to Gideon,
このギデオンという人のお話ですね。そのギデオンのところにですね、御使いがやってきて彼に話をしました。
He said, "Who am I? I'm the least in my family and the least in my tribe."
そして彼はですね、その御使いに言ったんですね。私は何者でしょうか。私は部族の中で一番小さい部族のものです。
But God saw him differently.
でも神様はそのギデオンのことを違った見方で見ていました。
And Gideon decided that he was going to step out in faith and do something for God.
そしてそのギデオンが、じゃあ私はそれを信じます。そしてその信仰を持って一歩踏み出して神様のために働いて何かをしますというふうに決めてやったんですね。
And you can read his story in the Old Testament.
それはですね、聖書の中の旧約聖書というところに書いてありますから、ぜひギデオン読んでみてください。
But because of his faith, he saved the nation of Israel.
そして、ギデオンという人も神様を信じる信仰を持っていましたので、彼はですね、イスラエルという国を救うものになったんです。
But God wants us to apply faith in every area of our life.
でも神様は私たちの人生のすべての領域において信仰を生かして信仰によって生きていきなさいと言っています。
Think about this.
皆さんこのことを考えてみてください。
How many of us, how many Christians do you know that have faith in one area of their life?
こういうクリスチャンを見たことありますか？自分の人生のある事柄、この領域に関しては私は信仰を持って信仰によって生きていく。
But then in another area of their lifeThey approach that with no faith at all.
でも人生の別の領域に関しては、信仰を持つことができない、全然信仰を生かして生きていないっていう人。
And when you hear them talk, they talk with a lot of doubt and unbelief.
ですからその信仰を持って生きていない領域に関しては、彼らがそのことを話すときには疑いとか、の心を持ってこうそのことについて語るんですね。
Sometimes even complaining about something that might happen that actually hasn't happened yet.
そしてその領域においては信仰がないので、こういうことが起こるかもしれない。まだ起こってないのに、起こるかどうかもわからないのに、起こるかもしれないよ、どうするっていうふうにこうブツブツ言ってしまう人もいるんですね。
But because they can't see how God can do something, they focus on what might happen.
そしてそのような人はですね、神様にはこういうことができるということも分かっていないので、もしかしたら起こるかもしれない。でも起こらないかもしれないですよ。でも起こるかもしれないということを思ってしまうんですね。
And they're actually confessing that negative things are going to happen in their lives.
ですからこうなってしまうかもしれないと、ネガティブになってしまって、否定的になってしまって、その否定的なことを、将来に関する否定的なことを声に出して言ってしまうんですね。宣言しちゃうんですね。
Have you ever experienced that?
そういうことを experience yourself or others?
Experience that about yourself or
自分でも皆さんそういうことしたことありますか？それとも他の人がそうしているのを見たことありますか？
That happens. We have faith in one area of our life, but then in another area, oh, my car just broke down and now I'm going to have to ride a bus or I'm going to have to walk to work or I'm going to lose my job. We're confessing.Negative.
ある領域においてはもうイエス様を信じて、私はこの領域は大丈夫、イエス様はちゃんとやってくれるから大丈夫ですって強く進んでいくんですけども、別の領域、例えば車が壊れちゃった、もうダメだ、バス電車で行かなくちゃいけないとか、仕事がもうなくなりそうだ、どうしようとか、そういう領域は信仰を持って進むことができない、だからこうなるかもしれないっていうことを否定的なことを告白してしまう、そういうことを皆さんやったことありますか？
Instead of saying, "Oh, my car broke down, and it's gonna might be hard, but I know that God loves me, and He will take care of me."
車が壊れちゃった。もしかしたらこれから大変かもしれない。でも、神様がちゃんとやってくれるから大丈夫っていう信仰を持ってやってるでしょうか。
This is an opportunity for God to do a miracle in my life.
車壊れちゃったけど、これがこういう問題があるから、だから神様が素晴らしい奇跡を起こしてくれるチャンスだって、こう信仰を持っていけるでしょうか。
Because what does the writer of Hebrews tell us?
このヘブル人への手紙を書いた人は何と言ってるでしょうか。
He says, without faith, it is impossible to please God. For whoever comes to him must believe that he exists and that he rewards those who diligently search for him.
こう言ってますね。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのです。
And so as we look at these top three areas to have faith in, I want you to remember this.
ですから今からですね、信仰を生かして信仰を持っていくべき三つの領域を見ていきますけれども、そのことを聞くときにこのことを覚えていてください。
Without faith, it is impossible to please God.
まず一つ目はですね、信仰がなくては神に喜ばれることはできません。
And the second one, I think, is just as important as this.
そして二番目のポイントもですね、この一番目と同じぐらい大切です。
It's a truth that we need to get in our hearts and our minds.
それは真理であって、私たちの心と思いの中にしっかり入れていかなければいけません。
Do you know what it is?
それ何でか分かりますか？
God rewards faith.
神は信仰に報いてくださるということ。
So many times in life I've heard people, even Christians, say, faith doesn't work in the real world.
多くの人がクリスチャンでもこういうことを言うんですね。イエス・キリストに対する信仰は現実の世界では通用しない。
I believe in God, but faith for this area of my life, it doesn't work in the real world.
私は神様がいること、神様は信じているけれども、現実のこの領域においては、その神様を信じている信仰は通用しないんだよ。
But faith will always work if you do the number one area of faith to have faith in. Faith will work if you apply this number one to your... I'm going to show.
でもですね、これから皆さんに お話しする一番目のポイントを聞いてしっかりと生きていくならば、イエス様に対する信仰というのは、現実の世界のすべての領域に生かしていくことができます。
Do you know what the number one area that you need to apply faith to?
皆さん、自分の人生でイエス様に対する信仰を生かしていく、適用していく、まず最初の一番目の領域って何か分かりますか？
What was the number one commandment that Jesus said when he was asked, what's the number one thing I need to do?
皆さん聖書の中で誰かがですね、イエス様に、神様の戒めの中で一番大切な戒めは何ですかって聞かれたときに、イエス様は何て答えたか覚えてますか？
Love the Lord your God with all your heart, soul, and strength.
それはイエス様の答えは、戒めの中で神様の戒めにはいっぱいあるけれども、その中で一番大切なのはイエス様はこう言いました。あなたの主、神を心を尽くして、思いを尽くして、力を尽くして愛していきなさい。
So the number one area to apply faith in is use faith to be intimate.With God.
ですから私たちがこの信仰を生かしていく最も大切な領域というのは、やっていくべきことというのは、信仰を用いて神と親密になる、神様と近づいていく、神様に近づいていくということです。
This will change everything in your life.
神様に近づいて神様と親密になるならば、人生の全てが変わります。
Everything in your life.
人生のすべてが変わります。
The more intimate you are with God, the more life will begin to make sense.
神様と近くなっていけばなっていくほど、親密になればなるほど、この人生が、あ、こうだって分かって意味が通じてくるんですね。自分の人生はこういうものだということが分かるんです。
James 4:8 says, "Come near to God, and He will come near to you."
聖書の中のヤコブの手紙というところはこう言っています。神に近づきなさい、そうすれば神もあなたに近づいてくださいます。
And before the Heroes of Faith chapter, chapter 10,
ヘブル人への手紙の11章の信仰の英雄という人たちが書かれているその前の章10章では、
He says, So let us come near to God with an honest and true heart.Let us come near with a faith that is sure and strong.
ヘブル人への手紙10章ですね。ですから私たちは正直で真実な心を持って神に近づきましょう。確かな強い信仰を持って神に近づきましょう。
That's the number one area that we have to apply faith. It's the first and most important area.
ですからまず最初の領域、私たちが信仰というものを生かしていくべき領域というのは、信仰を持って神様がいるということを確信して、信仰を持って神様に近づいていく、神様と近い関係を築くということです。
The number one desire that you should have in life is not a new house or a new car.
自分の人生で一番大きな願いというものが、新しい家を建てるとか、新しい車を買うというものでは、いうことであるべきではありません。
It should be to get intimate with the God who created you and loves you more than anyone else.
私たちの最大の願いというものは、自分を作ってくれた、この天と地すべてを作って私を作ってくださった、その神様を知って、神様に近づいて、神様と親密な関係を持ち、生きていくというものであるべきです。
I want to say this in six different ways.
そのことを6つのですね、違った言い方をして説明したいと思うんですね。
See which ones make the most sense to you.
そしてその6つのポイントを見て、あ、このことが一番の自分の心に響く、一番わかるっていうポイントがあるかどうか見てください。
Okay, number one, our highest priority in exercising faith should be in seeking closeness with God.
まず最初の1番目のポイントは、信仰を実践する上でってことは、信仰を持って生きていく中で、私たちが最も優先すべきことは、神との親密さを求めることである。
B. Faith finds its truest purpose when used to draw near to God.
信仰は神に近づくために用いられるときに、その真の目的を見出します。
C. The foremost application of our faith is in pursuing intimacy with God.
私たちの信仰の最も重要な応用は、神との親密さを追求することです。
D. The most important way we can use our faith is to get closer to God.
信仰を、4つ目ですね。信仰を生かす最も重要な方法は、神に近づくことです。
E. The best place to put our faith is in building a personal relationship with God.
信仰を置く最良のベストの場所は、神との個人的な関係を築くことです。
And F. Faith matters most when it brings us closer to God.
信仰は私たちを神に近づけるときに最も重要になります。
See, I like that one because faith matters most not because I get answers from God, but when it brings me closer to God.
私はやはりこの最後の6つ目ですね、 F のポイントが好きなんですね。というのは、信仰を持って祈ったから、その祈りに対して答えが与えられたっていうこと以上に、信仰を持って祈って神様を求めたので、私は神様ともっと近くなった。それが私にとって一番大切な信仰の用い方ですね。
Takes Do you understand that?
わかりますか?
Okay. It takes faithTo worship God just for who He is.
そして信仰があればですね、神様は私の神様だから礼拝でしますということができるんですね。信仰がないと礼拝もできなくなってしまいますよね。
And to know that He loves you.
そして、信仰があれば、あ、神様愛してる、わかるんですね。
No matter what your flaws or failures.
自分にどのような欠点があったとしても、どのような失敗を犯したとしても、どのような恐れがあったとしても、神様愛してらっしゃるという信仰ですね。それは信仰ですよね。それが信じられるのは、
you know, God is omnipotent.
神様には何でもできる、神様は全能の神って言うんですが、
Do you know what that means? I think she just told you in JapaneseOmnipotent. That means he has unlimited power.
よく私たち言いますね、私の神は全能の神。その全能というのは、神様には力があって何でもできるということです。
He can do anything.
神様は何でもできるんです。
And he has unlimited influence.
そして神様にはね、神様の影響というものは制限されることがないんですね。
Sometimes when we're reaching out to someone, we wish we had more influence that they would really turn to God.
時々私たちが手を差し伸べてリーチアウトして誰かにイエス様のことを伝えているときに、ああもっと素晴らしい影響をこの人に流すことができたらいいのになと思って、そしたらその人がイエス様を信じるかもしれない、そう思ってしまうことがありますが、
But God has unlimited influence.
でも神様はそうじゃない。神様、私たちの影響力には制限、リミットがありますけれども、神様の影響、神様が流す影響には制限はないんです。
He can do anything.
というのは神様は何でもできるから。
But he chooses to work through our faith.
でもその何でもできる神様は私たちの信仰を通して働くことを決めてそうされるんですね。
Do you believe that?
それ、信じられますか?
Do you believe that your heavenly Papa loves you more than anyone in this world can love you?
天のお父さんであるパパである神様はこの地上の誰よりも自分のことを愛してくれている。それ信じられますか?
Do you believe that no matter what your failures, your flaws, or your fears are,
皆さん自分の欠点とか失敗とか恐れがどのようなものであっても、
That he wants to be intimate with you?
その神様はそれを全部見ているけれども、でもその神様が皆さんと近くなりたい、親密な関係を築きたいって願っていらっしゃるということを信じることができますか?
Amen. Do you believe that?
皆さんそれ信じますか?
He does.
本当にそうなんですよ、神様。
He wants to be intimate with you.
神様は皆さんと近い関係を築いて、そして近くなって生きていきたいと願ってらっしゃるんですね。
But it takes faith to believe that sometimes in our lives, right?
でもそのことを、あ、そうだって信じるのには信仰が必要でしょう。
Sometimes we don't feel very lovable.
時々私は、あ、愛されるべき人間だって思えない時もあるんですね。こんな私はって思ってしまう時ありますよね。
Sometimes we don't get the love we want from our spouses or from our children or from others.
時々ですね、自分の結婚相手からとか自分の子供とか周りの人たちから受けたいと思う愛を受けることができない時もありますね。
But God's love for us never changes.
でも神様の愛は違う。神様の愛は決して絶対に変わらないんです。
But there are a lot of people who try to apply faith to getting answers from God rather than being intimate with Him.
でもある人たちはですね、自分の祈りに答えが欲しいから信仰を持って祈るっていう人がいるんですね。神様に近づきたいから神様がいることを信じて神様に近づいて祈っていくっていうこと以上に自分の祈りをに対しての答えが欲しいからこの信仰を用いるっていう人がいるんですね。
That doesn't mean you can't pray about things that you're facing in life.
だからといって人生の中にある事柄に関して神様を信じて信仰を持って祈ってはいけないっていうことでは決してありません。
But what's your number one desire?
でも信仰を持つことのまず最初の一番の願いは何でしょうか?
If God never answers your prayer the way you want to, are you still going to be intimate with Him?
それはですね、もし私がこのことが起きてほしい祈りのリクエストがある、この祈りを祈るけれども、もしもこの祈りに対する答えが神様から来なかったとしても、でも私は神様に近くなって神様との親密な関係を築いて生き続けていくということを決断して皆さんやっていきますか?
Our first desire should be to draw close to God, to be intimate with Him.
ですから信仰を持っていくことの中においての最優先するべき事柄は、私は神がいることを信じていく、そして祈っていく、それは神様に近づいて神様と親密な関係を築いて生きていきたいからだということであるべきです。
To really know who he is and what he thinks.
そして、神様がどういう神様であるかを知るために信仰を持って生きていく。神様が、
who he is and how he thinks.
神様はどういう考えを持っているんだろうか。神様の思いは何だろうかということを知るために信仰を持って生きていく。
And there's many avenues that you can use to do that.
そしてそれをするのにはいろいろな方法があります。
Reading your Bible.
聖書を読むことですね。聖書を読んでそれ神様を知ることができます。
Is that something new?
新しい、初めて聞いた。
Read your Bible.
聖書を読む、初めて聞きました。
But meditate on what you're reading.
そして聖書を読んでその言葉をこう頭の中で、聖書の言葉に対して思いを巡らす。
Pray.
また祈りましょう。
What does praying mean?
じゃあこの祈るとは何でしょう。
It means talking to God.
祈るというのはですね、神様とお話をすることです。
But it also means closing your mouth and listening to God.
ですから神様に話をして、そしてまた今度は自分の話をやめて神様の声を聞くことも祈りですね。
Worshiping Him.Just for who he is.
神様が神様であるからどういうお方であるかということに基づいて神様を礼拝する。
Coming to church.
また教会に来る。
Worshiping together.
またこのみんなでですね、一緒に神様を礼拝する。
Listening to the message that God has for you.
そして自分のために神様が準備したメッセージを聞く。
You know, most people get married because they want to be intimate.And live a long life with that person.
結婚というのは男性と女性が結婚するのはその人と結婚してお互いをもっともっとよく知り合ってそして一生涯、夫婦の関係を築いて近い関係を築いて生きていきたいから男性と女性は結婚すると思うんですね。
That should be the reason a person gets married.
その理由で結婚するべきですよね、皆さんね。そうですよね。
Right? They want to know that person more. They want to live their lives with that person.
相手のことをもっともっと知って、そしてその人と一緒に生きていくために、男性と女性は結婚しますよね。
That's the kind of attitude we need to have towards Jesus.
そのような心の態度をイエス様に、天のお父様に私たちは持って生きていくべきです。
That we want to be intimate. We want to walk with Him daily and be with Him.
私はこの神様といつも一緒にいたい。毎日一緒に歩んで神様をもっと知って生きていきたい。
Because it's impossible to please God without faith.
というのはですね、信仰がなくては神に喜ばれることはできないんですね。
But we also need. It says that.For whoever comes to him must believe that he exists and that he rewards those who diligently search for him.
そしてもう一つ信じなければいけないことは、神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることとを信じなければならないのです。
You know, when God created Adam and Eve, the first man and first woman,
神様が最初の男性女性アダムとエバを作った時に、
He also created a garden for them to live in.
神様はその二人がですね、住むことができる園というものを作りました。
And it talks about how God would come down and walk in the garden with them in the cool of the night.
そしてその聖書を読むとわかるんですが、涼しい時にですね、神様がやってきて、アダムとエバと一緒に歩んだということが書いてあります。
And it creates a picture of intimacy that He wanted to have with Adam and Eve.Every day.
そしてそこを読むとですね、神様が作ったアダムとエバと神様がどれだけ近くなって一緒に生きていか、生きたいかという神様の心が分かるんですね。
You know, sometimes if it's not too hot, like right now, I would ask my wife to go for a walk in the evenings when it's kind of cooled down.
ですね、夕方涼しくなった時間帯にですね、私は妻に一緒に散歩に行こうって言うんですが、
I don't ask her so we can go get exercise and lose more weight.
で、その散歩に行こうというのはね、エクササイズで体重を減らすために行こうって、その理由で散歩に行こうって誘うんではないんですね。
But I like to just go for a walk with her and talk with her and just be intimate with her.
彼女ただ歩いていろんな話をしてもっともっと、夫婦関係を築きたいからそうするんですね。
And that's what God wants to do with you.
で、神様も同じことを皆さんとやりたいんですね。
You ever go for a walk and just spend time and talk to God?
皆さん、外に散歩に出て、神様と話をするっていうことをしたことありますか？
You look around at creation and all that God has created.
神様が作った自然を見て、
And just thankful out of all this creation, He loves you.
そしていろんなものを目で見えるものを神様が作ってくれたんですけれども、その中で神様はあなたを愛しているんですね。
There is no greater treasure than to have a heart that draws near to God.
そして神様に近づきたいと思う心ほどとても大切な貴重な宝はありません。
And it's that kind of faith that God rewards in many different ways.
そして神様に近づきたいと思っているその純真な信仰を神様は報いてくださいます。
He rewards with peace in your heart.
その神様の報いというのは心の中にある平安とか。
He rewards with just a joy that comes from inside.
そしてその神様がくださる報いというのは内側から湧いてくる喜び。
And you will find that you get more answers to your prayers by being intimate with Him.
そしてまた神様ともっともっと近くなっていけば自分の祈りは答えられているということが分かるんですね。
Because as you become intimate with him, you'll become more like him.
そして神様に近づいていく時にですね、もっともっと神様のようなものに変えられていきます。
And the way you pray will begin to change.
そしてその時にその過程の中で祈り方も変わるでしょう。
So let's use our faith to be intimateWith God. Amen.
ですから私たちの信仰を用いてということはイエス様がいらっしゃるイエス様に対する信仰があるので、ですから信仰があるから私は神様に近づいていきます、もっと近い関係を築いていきますということを決めて皆さんやっていきましょう。
Let's stand up and let's sing this song called I Speak Jesus.
最後に、この賛美をして礼拝を閉じます、イエスを語るという曲です。
Paul, can you turn the message off? Stop the message before we do the song. Thank you.